京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今回のテーマはこちらです。正気さんの微笑む街並み、
はい、
ということで、
ね、
はい、
正気さんというのがありましてですね、うん、町屋の玄関とかに、はい、上の方に目をやりますとね、その1階の玄関ビサシの上に正気さんと呼ばれるね、守り神が置いてあることが多いんですよね。
そうですよね。なんかこう閻魔大王のミニチュアというか、ひげがすごい立派で、
小太りの
小太りで、
はい、おじさんみたいな
ちょっといかつい表情ですよね。
あれをね、正気という名前があって、正気さん正気さんと呼んでるんですけどね、
はい、
玄関からこう昔の人はこう町屋にこう悪い気がね入ってくるのを防ぐためにこう備え付けられたというふうに言われてるんですけれどもね、はい、気をつけて見ないともう見過ごしてしまうぐらい町屋に溶け込んでる、
瓦と同じ素材で作られてるのと、高さもだって30センチぐらいですかね。
ちっちゃいですからね、うん、だから慣れるとですね、正気さんあると思って見るんですけれども、
はいはい、
言われないとわからないぐらいこうさりげなくね鎮座されてるのが正気さんなんですけどね。
確かに、今ね本屋さんに並んでるんですけれども、はい、僕らの京都漫画コンテストっていう本がありまして、はいはい、うん、そのコンテストのこう優勝作品が、はい、まさにこの正気さんをモチーフにしたものなんですね。で、京都の、まあ、作品ということなので、
はい、
すごく京都の街並みに欠かせないもの、 それが正気さんでもありますよね。
いろんなタイプがありましてね、まあ、外部につけられてるんですけれども、はい、祠にこう入ってるのもあればですね、ちょっとこう柱にこうくくりつけられてるようなものもあったりとかですね、
あとなんか正座してたり、ね、立ってたり、
ですのでね、皆さん町屋見られて玄関の上にちょっと目をやるとですね、その屋根の上にちょこんとですね、はい、瓦のこう閻魔大王のミニチュアみたいなの載ってるんですけど、正気さんなんですけども、これね実在した人物なんですね、中国で。
そうなんですか。
そうなんですよ、
はい、
昔中国でね、非常にこう優秀な科挙っていう試験があるんですけれども、はい、これを合格してですね、皇帝に仕えた正気という人物がいましてですね、
はい、
うん、ただね結構ひげ面でこわもてだったんですね、
で
時の元宗皇帝、まあ、皇帝ですねに大変怖がられたんですね。
あら、
顔が怖いから。で、はい、それがショックでですね、この正気さんはね自殺してしまって、で死んじゃったんですけれども、その後ね、はい、この皇帝さんが謎の高熱を発する病気を発症しまして、そこでその夢の中で正気さんが悪い鬼を鬼退治してくれてね、
うん、
でそれでその正気さんのおかげでその病が治ったと、夢の中でというような言い伝えがあるような、うん、言われのある人物なんですよ。
正気さんは、うん、とても賢い人物ではあったけれども、顔が怖すぎて皇帝に恐れられて、
そうなんです。で、うん、なんですね、日本に伝わったのはこれ1802年ですかね、
はい、
っていうふうに伝えられてまして、これを町屋の中でですね、とあるお嬢さんがこう熱を出してうなされてたんですね、
はい、
うん、でうんうん言って医者が見ても治らないと。でこう祈祷師に見てもらうと、向かいの家にある鬼瓦、
うん、
鬼瓦からこうそのにらみが効いてですね、はい、この家にこう悪い影響を与えてるんだということで、その鬼瓦の邪気を跳ね返すためにこう玄関にこの正気さんのミニチュアを置いたんです。じゃあね、みるみる治りまして、でそれからですね、京都市民の間ではこの玄関に正気さんを置くとこう悪い気をにらみ返してくれるというので信仰が広がったというふうなことなんですよね。
もともとは中国の実在した人物、
そうなんですよ、
そこから生まれてるんですね。
生まれてるんですね。
ってことは鬼瓦、
うんうん、そうなんです。
の本当は鬼より強い？
鬼瓦の鬼より強いという位置づけでですね、なってるんですね。
なんかこうやっぱり他の地域では、うん、まあ、そういう役割するのが鬼瓦かなと思うんですけれども、
そうですね、
鬼瓦と正気さんの、
まあ、力関係から言うと、
力関係から言うと
そういうことなんですね。
正気さんの方がさらに、
まあ、京都はねお寺とか多いですから、その鬼瓦結構載ってること多いんですけれどもね、まあ、その正面にお家がある場合とかにはそういう玄関に置いてというようなね。ことをされてたりとか、あと細かいルールがありましてね、例えばお迎えのお家とその正気さん同士がにらみ合いっこしないっていうふうにね、ちょっとずらしておくとかいうのも、
ちょっとこう角度を変えたりして、
角度を変えたり、ちょっと 入り口をね、はい、ちょっとそれぞれ右と左に分けたりとかして、うん、こう
配慮が行き届いてます ね、
ね。
あとなんか私も聞いたことがあるんですけども、うん、正気さんをこう屋根に上げるときに、うんうん、人に見られてはその霊力が弱まってしまうから、うんうんうん、誰にも見られないときに掲げなくてはいけないとかいう話も聞いたことありますね。
そうなんですよ。ですのでね、昔の町屋には漏れなくこれ1個ついてましてね、うん、今の新築住宅にはなかなかつけないですけれどもね、はい、うん、実は僕ね、この町屋の再生に携わったきっかけっていうのが、はい、この、町屋クラブというのが西陣にありましてね、この町屋クラブの主催者が妙蓮寺というお寺さんのお坊さんなんですけれども、うん、そこで正気の奉納を受け付けてたんです、
はい、
うん、今から約20年前ですけどね。で、正気の奉納を受け付けてたらもう年々その正気さんの数が増えてくるんですって、うん、
役目を終えた正気さんがどんどんこう集まってくるわけですね。
そう、集まってきて、で1個集まるっていうことは1軒町屋が潰れてるっていうことですから、うん、それがすごく増えてきて、うん、かなりの数壊されてるなっていうのを、その正気さんの数を見てね、思われまして、それから町屋再生に取り組む団体を立ち上げられましてですね、まあ、それから僕も参画して今現在に至るということなんですけれども。
そうか、町屋を大事にしようという、ね、
うん、そうなんですよ、
きっかけを与えてくれたということ
か。だから、まあ、一応ね、うん、その解体するときに神さんだからとかお寺にお納めして、はい、いやそれだったら妙蓮寺だねっていうような、流れでこういろいろ集まってるんだと思うんですけれども、
はい、
だからね、一つこの、まあ、バロメーターといいますかね、町屋になんです、うん、今でもですね、通信販売とかネットでも実はこの正気さん買えますし、
そうなんですね、買い方は現代的になってるわけですね。
ですぜひね、そういう日本家屋じゃなくてもですね、こう神さんごとね、大切に考えておかれるのもいいと思いますしね。
そうですよね。とても、まあ、小さいんですけれども大きな霊力があると言われてる、ね、正気さんですしね、もともと本当に実在する中国の人物だったっていうのは知ってる人はなかなかいないかもしれません、
ね、皆さんも町屋見られてちょっとね見ていただいたらね、あるんですけど、結構年月が経ってるものも多いですから、
はい、
ちょっと何でしょう、こう瓦で素材できてますからね、ここ角が取れてたり、ね、
ええ、
顔がちょっとのぺーとしてたりするのもいますけれども、うんうんうん、まあそれでもですね、
ユニークなね、正気さんもたくさんいますので、
たくさんいらっしゃいますんでね、気にされる。だから町屋にはいろんな神さんいるんですね。例えば裏庭には弁天さんがいたりとか、
はい、
うん、奥戸さんって言って、かまどのところにはね、布袋さんが並べてあって、こうあたごさんの札が貼ってあったりとかいうようなことで、当然神棚もね、仏壇もありますし、本当に昔の人はね、今よりこう信仰を大事にしてたんだなというのがですね、いろいろ町屋に行くと思い起こされますよね。
そうですね。
だからまあそうやってこういろいろね、迷信っていう部分もあるかもしれないですけど、やっぱそういうことを思い続けるというのがね、一つこのいい暮らしをねしていく上で大事なこと、ご先祖様のこともそうですけどね、思いますよね。
そうですね、はい、こう昔から伝わる京都の正気文化、大切にね、これからもしていきたいですね、
はい、
さあ続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです。建築設計士の野村さんにこういったご質問が届いております。はいはいはい、最近の台風による洪水被害を見ていますと、うんうん、とても人事ではないなというふうに感じます、はい、うん、今からできるこう我が家の防災対策、
ね、
何かこうアドバイスをお願いしますといただきました、
ね、まあ確かに去年も今年もね、すごく台風が、
台風の威力が ね、だいぶ強まってきてるなと、
ね、うん、これ多分ね、もう温暖化になってましてね、
はい、
うん、ちょっと亜熱帯みたいにこう日本がなってきてるんじゃないかなと個人的に思ってるんですけどね。
そうですね、いや、かなり危機感を感じますよね、
うん、そうです。だって毎年ね、数十年に一度の、
そうなんですよ、どんどん記録を更新してるという、
あの観測史上初めてとかね。いやいや、
そうなんですよ、
毎年ですから全然数十年に一度じゃないじゃんっていう話に、ね、なってるんで、
いよいよ本格的にね、
なってくると思うんです、
対策をしないと、
ね、うん、だから去年の台風とかでも、まあ、風とかでね、はい、壁が飛んだり屋根が飛んだりいろいろ被害ありましたけれども、昨今ね、テレビで放映されてるのは洪水ですよね。川が決壊して水に浸かってっていうようなところですよね、はい、ですので、まあ、そのもう川が決壊してしまって自分の家でさあ何ができるっていうね、話になると大変ハードルの高い話になるんですけれども、一つ参考になるのとしては、
はい、
京都市がそのハザードマップって言いましてね、
うんうんうん、
ここちょっと水が来やすいですよとか、ここは最高で1メートルぐらい浸かる危険性がありますよっていうのをですね、こうハザードマップを出してるんですね、危険度を、
はい、
ですので、まあ、それネットとかでも見れますので、一体我が家がそのどこに位置してるのかと、うんうん、でもし万が一の時はどうなってるのかっていうのは知るのがまず先決です
よね。あ、なるほど、土地の特徴っていうのをまずは押さえておく、はい、
であとはその次はライフラインですよね。水道、ガス、電気、こういったものが まあ、泊まることもございますので、それに対する備えっていうのもね、各ご家庭でされておいて、例えばお風呂に水をこう満タンに張っておくだけでもね、うん、その水を汲みながら用を足したりね、水を飲んだりできればだいぶ助かりますのでね、はい、いいと思いますし、あとはそのちょっとした土のうとかですね、うん、まあ、そういったものも準備されるのもいいかもしれないですよね。で、ちょっと公共的であったり大規模なものになりますと、その建築的に言いますとね、はい、例えば非常用発電設備って言いまして、はい、ガソリンとかディーゼルを焚いて、電気を起こす発電機をね、建物の中に組み込むこともあるんですね。例えば病院とかね、はい、そういったものってこう電気が止まって患者さんがね、いろいろ治療されてる中で、止まると即命に関わる話になりますから、そういう非常用電源設備を置いたりはしてるんですが、なかなか普通のご家庭ではね、そういうこともいきませんのでっていうところですよね。あとはその万が一の時にこうご家族でこうどこに避難するとかね、
避難場所の確認 ね、家族で
その携帯が使えないことを想定して、何かね、非常用のラジオとか電池とかそういったものを持ちながらこう確認しておくっていうのもね、いいと思いますしね。だから、まあ、僕も、ね、最近の雨風はすごい、ね、大変、一応計算した建物が建ててるんですけどね、想定を超えるようなことも、ね、起こってますから、ま
あ、数年前に、ね、地下鉄、京都の地下鉄でも、ね、水が溢れてしまうというようなこともありましたし、逆にこう浸水の被害を受けてしまった後、どんな風にすればいいとかいうのもありますか？
そうですね、まずはその建物が、ね、水に浸かってしまった場合は速やかにその、まず症状を、ね、専門家に見てもらって、あとは保険とか入られている場合は、ね、そういう手続きもしていったらというふうに思いますよね。
今は、ね、スマートフォンなんかで写真撮れますから、その状況をやっぱり抑えておくことも大事ですよ ね、
と思いますね。で、まあ、特に木造の建物なんか一回水に浸かると大変痛みますからね、はい、床下とかも含めて再度点検を、ね、していった方がいいとは思いますけどね。ですので、これから、まあ、過去にもね、台風でいろいろ京都被害を受けてますけれども、本当にもう日々のこの意識というかね、心構えというのが何よりも大事かなと思いますね。
はい、ご質問いただきましてありがとうございました。はい、京都スペースファウンテンでは皆様からの質問をお待ちしております。はい、建築デザイン話題のスポットのことまで、まあ、何でもお聞きになってください。ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いいたします。またはローバーのホームページ、お問い合わせフォームからもご質問いただけますので、どしどしご質問いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、京都075-451-5777番にお願いいたします。ホームページ検索ぜひ、ね、なさってください。ローバー建築、ローバー建築とぜひお問い合わせ検索をしてみてくださいね。最新情報、ね、先日はミシュランにも、ね、はい、たくさんローバーさんの建物が載りましたので、はい、そのあたりもぜひチェックしてみてください。
というわけでね、今日は町屋の守り神正気さんの話題をお届けいたしました。はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けしました。
それでは皆さん、
また来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。